京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食などさまざまな話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしておりますうたちこと宇田敦彦でございます。さて皆様、10月に入りまして、やっと緊急事態宣言も明けてですね、第5波が収まって、まだまだ油断ができないですし、またまだ第6波が来るかもしれないとも言われてますので気が抜けないですけれども、ちょっと日常生活が少し戻るかなという、そんな感じでございます。まだ暑い日が続きますけれども、これからだんだん秋っぽくなるんじゃないかなという感じだと思います。この京都と世界のクロストーク、本日私一人でお送りさせていただくんですけれども、1月から始めさせていただいて、実に今日がですね40回目の放送になるんですね。で、実はですね、この京都と世界のクロストークは1年間でやらせていただいてまして、1月からですね12月末までということなので、残り3ヶ月になってしまいました。ちょっと寂しい感じがありますけれども、残り3ヶ月も頑張っていきたいなと思ってます。また私だけじゃなくてですね、倉貫くんとか他の青年会議所のメンバーも一緒になってやっていきたいなと思ってます。さて今日はですね、何の話をしようかなと思ってまして、京都青年会議所といえば、皆さんよく京都 GC というふうに皆さん聞かれること多いかなと思うんですけれども、京都 GC といえば、よく皆さんがご存知なのが京都会議なのかなというふうに思います。京都会議というのは毎年1月に行われるもので、全国の青年会議所メンバーが京都に一堂に会するものなんですけれども、京都の方々もですね、JC といえば京都会議というのはよく聞いたことあるかもしれませんし、青年会議所の全国のメンバーと会うときもですね、京都青年会議所ですというふうに言うと、あいつも京都 JC にはお世話になってますというふうに言ってもらう京都会議なんですけれども、この京都会議、毎年1月にこれ行われるのが京都国際会館なんですね。でこの京都国際会館、皆さんこちらいつ頃できたかご存知でしょうか。これがですね、もう今から55年前になるんですけれども、1966年に日本初の国際会議場として建設されました。でこの1966年の5月に開館して、11月にですね、国際青年会議所、この JC というのは実は国際組織でして、毎年1回ですね国際会議というのを開かれるんですけれども、この世界会議ですね、世界会議というのを開かれるんですけれども、これがこの年に京都で開催されたと。実はですね、今年も世界会議開催されるんですけれども、残念ながら開催地アフリカのヨハネスブルグで、本当は行く予定だったんですけれども、ちょっとこの情勢で行けないなというところ残念なんですけれども、そうやって世界会議が毎年開催されてまして、この年は京都で開催され、そしてその翌年の1967年からですね、毎年1月に1年のスタートとなる会議を京都会議として毎年国際会館で開催されるようになったというのがきっかけでございます。なんでもうかれこれ50年以上になるんですよね、京都会議というのを京都で行わさせていただいております。さてこの京都国際会館なんですけれども、京都国際会館、いろんな会議が開かれた中でですね、今日はですね、ちょっと温暖化とかっていう話をちょっとメインで差し回りたいなと思うんですけれども、国際会館でいろんな重要な会議開かれた中で、京都議定書、皆様聞いたことあるでしょうか。この京都議定書というのがですね、英語では京都プロトコルというふうに言われるんですけれども、1997年平成9年に採択されました。この会議の名前はちょっとややこしい名前でして、国連気候変動枠組み条約第3回定約国会議という、ちょっと長い、COP3 というふうに訳されたりもするんですけれども、この会議によって、京都議定書というのが採択されてですね、採択されただけではそれでは進まなくって、そこからちょっといろんな苦労があった後に、2005年約8年の歳月を経て発行されたものでございます。この京都議定書、どんなものかというとですね、簡単に言うとこの温暖化を対策していこうということなんですけれども、先進国で、先進国に向けて初めて法的な拘束力を持つ削減義務を定めたものなんですね。なので例えば日本もですね、1990年に比べて、2008年から12年の間に 6% の温室効果ガスを 排出量を削減しましょうと、まあ、そういうふうに各国で決められたんですけれども、まあ、なかなかこれはうまくいかなかったというふうに言われてまして、まあ、その一つの理由がですね、先進国だけにとどまってなかなか発展途上国が参加しなかったというか、任意になってしまったということもありますし、そのトップダウンで決めたというのがあってですね、削減義務を決めたんでなかなか守られなかったりとかっていうこともあったようなんですけれども、この京都議定書の京都でやったということですね、これにちなんだ言葉がありまして、環境にいいことしていますかっていうのをですね、英語で Do you 京都と言ったりすることもあるみたいなんです。なので京都からですね、この温暖化というのを世界に発信した、そういう機会だったということでございます。ちょっと今申し上げたように、この京都議定書っていうのは画期的な温暖化対策に向けた大きな一歩だったんですけれども、一方でですね、なかなか難しい面もあったと。それを受け継ぐ形で2015年にパリで開かれたものがありまして、でこれでこのパリで開かれた会議、COP21 というふうに言うんですけれども、ここでパリ協定というのが採択されて、そして翌年2016年に発行します。で、これはですね、その先ほどその京都議定書の反省を生かして、トップダウンの削減義務を定めるものではなくて、ボトムアップのアプローチを採用しようと。なので各国に自主的な取り組みを促すような、そういうアプローチを定めたものでございます。具体的にどういう内容かというとですね、世界共通の長期目標として、どうにかしてこの温暖化を対策しようということで、世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2度、ごめんなさい、産業革命以前に比べて2度よりも低く保って、努力目標として 1.5 度に抑えましょうということなんです。産業革命ってだいたい1850年ぐらい、1800年から1900年ぐらい、産業革命が行われてきたんですけれども、そのこと頃と比較して、世界の平均気温の上昇を2度までに抑えましょう、できたら 1.5 度までに抑えましょうという、そういう取り組みなんですよね。じゃあ実際どうかというとですね、現在で産業革命以前からですね、世界気温は 1.2 度上昇していると言われてまして、この 1.5 度に抑える努力というのが果たしてできるのかというところなんですよね。はい、じゃあちょっとここで小休止をさせていただきまして、引き続き温暖化の話を進めてまいりたいと思います。引き続いて京都と世界のクロストークをお届けしてまいります。今日はですね、国際会館の話から、京都議定書、そして温暖化の話をさせていただいておりまして、温暖化って大変だよなと思うんですけれども、じゃあなかなか、じゃあどういう、実際どんなものかとか、考えると難しいところがあるのかなというふうに思うんですけれども、この温暖化というのは、温室効果ガス、二酸化炭素に代表されるものですけれども、これがですね、温室効果ガスとなって、温暖化を引き起こしていると。で、大気中のこう二酸化炭素っていうのがどれぐらいあるのかというと、先ほど産業革命以前からという話がありましたけれども、昔はだいたい 0.03%、 0.027% とかそんなだったんですけど、現在は 0.04% まで来てる。で、この温暖化というのはですね、元に戻ることはできないものなんですね、基本的にですけれども、要はこの二酸化炭素を地中に埋めるとかっていう技術ができない限り、これはすごく難しいとされてるんですけれども、基本的にはですね、石油とか石炭とかそれまで地中にあったものを、それをどんどん掘り起こしてですね、資源として使っているものなん でこの石油とか石炭っていうのは、数億年前の植物や動物が変化したものでして、なかなかこれがですね、元に戻すことはできない。で、今先ほど申し上げたように、すでに世界気温が 1.2 度上昇してて、これを 1.5 度に抑えたいということなんですけれども、実際温暖化って、どういう影響があるのかというと、例えばですね、ゲリラ豪雨があったりとか、海面が上昇したりとか、漁獲高、例えばね、うなぎが漁獲高が減ったとかですね、あとはもうサンゴの白化とか、そんな話とかもよく聞かれると思います。 まあ、例えば、まあ、温暖化というのは、まあ、気温の温暖化だけじゃなくて、まあ、海水温が上昇したりとかですね、あとはあまり知られてないかもしれないですけど、海洋の酸性化というのもありますよね。まあ、サンゴの白化というのはこれなんですけれども、要はまあ二酸化炭素のまあ約 30% を、海が吸収するというふうに言われています。で、まあこの 1.2 度とか 1.5 度とか言われてもですね、なかなかピンとこないと思うんですけれども、例えばですね、まあ、こういうことを言えばなんとなくピンとくるかなと思うんですけども、例えば桜とかモミジとか、まあ、桜で言えばですね、まあ1800年以降、まあ、京都の桜の満開の時期が、まあその頃は4月の中旬だったんですけれども、今も4月の上旬になって、でこの2021年今年はまあ京都で桜が満開したのは3月26日と言われてますし、どんどんどんどん早くなってると。そして例えば紅葉はこの50年間で15日ぐらい遅くなっているというふうに言われているんですね。まあ、1980年ぐらいは、まあ、11月末だったのが、まあ、2010年頃には12月10日ぐらいに紅葉の見頃を迎えていると。まあ、このままでは、まあ、2050年には紅葉っていうのは、まあ、クリスマスの頃に紅葉するんじゃないかというふうに言われています。で、温暖がこういうふうにどんどんどんどん進んでいけば、もっともっとこれがどんどんどんどん進んでいくわけなんですよね。で、まあ、この、まあ、温暖化をまとめようということで、去年のですね、10月ぐらいですね、菅首相が、おっしゃったものなんですけれども、まあ、国内の、まあ、温暖化ガスの排出を2050年までに実質ゼロにしましょうと。まあ、なかなかこれは達成が難しいというふうに言われているんですけれども、しましょうという目標を、方針を表明しました。そして、まあ、それに合わせる形で、まあ、京都市も、地球温暖化対策条例というのを改正しまして、2050年までに二酸化炭素 CO2 の排出量を正味ゼロにしていきましょうというそういう方針を打ち出しました。まあ、なかなかでもその1度2度ってまあ分かんないじゃないですか。その、まあ、実際、まあ、今年もやっぱりまだまだ暑い日が続くなというふうには思うんですけれども、じゃあこの中でまあ我々がまあこれできることは何なのかなというのを最後にちょっと考えてみたいなというふうに思います。まあ、例えば一つ、まあ、我々でまあ温暖化身近でできることというのに、まあ、パワーシフトというのがあります。皆さん聞いたことありますでしょうか。まあ、2016年からですね、まあ、日本でも電力の小売り全面自由化ということで、まあ、電力会社を選べるようになりました。でこのパワーシフトというのはこの電力会社を、まあ、なるだけですね自然エネルギー重視している新電力を使っていきましょうと。まあ、電気もまあ消費、我々は電気の消費者であるので、まあ、その使う電気その先がまあ CO2 を排出しているかというのを見ていきましょうというものだったりとか、あとまあ自家消費型太陽光発電システム、例えば工場とか店舗とか家の上にですね、太陽光発電を設置しましょうとか、ゼロ円ソーラーというのがあって、まあお金がなくてもですね、業者側が発電電気から回収する形で、まあ、ゼロ円で取り付ける仕組みもあったりします。あと、まあ、サーキュラーエコノミーといって、まあ、循環型経済、まあ、使い捨てのプラスチックをなくしていこうとか、そういうことが我々にできるかなというふうに思います。まあ、かつてですね、1997年京都議定書、まあ、その時、まあ、発行まで苦労があったんですけれども、まあ、日本が主導で、温暖化の対策を成し遂げたというのがあります。まあ、今、まあ、温暖化をはじめとするさまざまな社会問題がある中でですね、日本がぜひ、まあ、模範となって、まあ、改善策を示して、まあ、また改めて、まあ、世界をリードしていけるような、まあ、そんなふうな取り組みが、まあ、できたらなって思っております。まあ、温暖化なかなか身近なようで身近じゃない難しいお題なんですけれども、まあ、できることからしていきたいなと思って今日放送させていただきました。本日もありがとうございました。